はい、こんばんは。エロゲを作りたいっていう話をうだうだする人たち、かっこ仮のパイロット版でございます。こちらは、シナリオ音楽担当らしき私、シクマと、プログラム担当らしき友人 H の2人でエロゲを作りたいだとか、その他趣味の話だとかで、うだうだ管を巻いていく番組です。はい。今回友人 H がいない理由とかについては、シャープ0の1を聞いてください。今回はですね、ランスの話の続編ですね。まあ、ランス世界の、人と天界の距離感というについて話して、ランスのユーモア面について、語っていきます。まあ、いきなり感覚の話になっちゃいますけど、ランス世界の人と天界の距離感ってすごいエロゲ的だなっていうふうに思うんですね。こういう設定って、まあ、エロゲと言わないまでも、まあ、なんか、大きな資本とのつながりが比較的薄い空間で、作られてるゲームっていうイメージなんですね。まあ、要は、インディペンデントであるというか、まあ、そもそもこうラン世界って、まあ、平面説が採用されていて、まあ、宇宙の中心として、ランスたちがいる大陸があると、まあ、そういう、まあ、単純に、ランスの箱庭的な世界観と、アリストフトが解釈として、まあ、インディペンデントである、まあ、少なくともランスが始まった、1989年は、まあ、インディペンデントな場所だったということに、まあ、相似関係が見出せるかなっていうのはまず一つですね。まあ、例えば、まあ、経験値たまったんでレベル神にレベル上げてもらおうとか、システム神に、セーブしてもらおうとか、まあ、そういう細々としたところにも、制作側の、なんていうのかな、自分たちで宇宙作ってる的な雰囲気、DIY 的な雰囲気ってのがあるのかなっていう、まあ、単に楽しく作ってる息遣いが伝わってきて楽しいですよね、こういうのは。で、ハニービルっていう、まあ、楽屋落ちするためだけの、建物みたいのがあるんですけど、まあ、そこに顕著だと思います。ハニービルっていうのは、まあ、他の、ランスのナンバリングタイトルには存在しないらしくて、まあ、まあ、今回僕が言及してるランス3が、まあ、特にメタネタが多くて、まあ、そういう、まあ、面白さ、要はインディっぽいノリというか、まあ、DIY っぽいノリがあるってことなのかなっていうところですね。あと、まあ、設定として、まあ、多神教的、まあ、人と神の距離が近い、多神教的であるってことは、まあ、単純にエロを描くっていう上でもうなんか都合がいいっていう側面があるような気がするんですね。まあ、なんか文化人類学的な話がまあ一応念頭にあるはするんですけど、まあ、一般論として、まあ、こう国と国との戦争の連続から生まれたような、なんかこう高いとこからこう人間を支配する、まあ、厳格な一神教的なシステムみたいなより、まあ、こう人とこう神様との距離が近い、こう多神教的な緩やかで、こうしがらみのないシステムの方が、まあ、なんか世界観とか宇宙についての細やかな説明をしやすいっていうのが、まあ、まずありますよね。でも、まあ、でそもそもエロゲっていうのを作る上で、まあ、こういうシチュエーションでエロをやりたいみたいな衝動がまずあって、まあ、エロに都合のいい世界観を構築しようっていうところに、まあ、意識としてスライドしていくわけじゃないですか。まあ、そういうなんかこう人間にとって都合のいい世界っていうのがもしあるとすれば、まあ形成されていく過程でなんか人と神との関わり合いがあったのかなみたいなことを考えた方がなんか自然なような気がするんですよね。まあ、そういうことですね。まあ要は、ランス世界の人と天界の距離感がエロゲ的な感じがするっていうのは、まあそうですね、まあ要領を得ないというか、まあ印象論になってしまいますけど、まあ一応語って言っておきました。と、前置きですね、まあ長くなりましたけど、 ランス3の、まあ、ユーモア面についてちょっと語っていきます。まあ特に謎キャラとかそう変異の笑いみたいなテーマでちょっと話していきたいんですけど、まあ、ランス3ってまず西武とロードアリスマンっていう、まあ、聖人、まあ、神的な感じの人なのか分かんないですけど、そういうのは司ってて、まあ、そのアリスマンっていうのはキャラデザが30秒で書きましたみたいな落書きみたいな感じなんですよ。その落書きがもういかめしい感じで、よくぞ来た冒険者よ、何時の成果をここに残し、そして残すがいいとか言ってるんですよ。まあ、セーブするためにそいつに会わなくちゃいけないっていう、まあ、単純に謎キャラがなぜか馴染んでる世界観って面白いですよね。まあ、他にもまあ謎キャラいっぱい出てくるんですけど、まあ、何個か挙げていきますね。まあ、ミ・ロードリングっていう、まあ、なんか司教様みたいな服で女の子のドールを抱えて、あアリス様みたいな規制を上げながらもう回復してくれる、お助けキャラなんですけど、まあ、なんか突然出てきて、まあ、突然去っていくみたいな感じの子ですね。おっさんですね。まあ、あとは、まあ、ロバート・ランドスターっていう、まあ、これは強キャラ感出してるんですけど、まあ、自爆して一瞬でフェードアウトするみたいなキャラクター、で、まあ、これも神ですね。光の神 GOD っていう、もう彼は神様プレートっていうマスを踏むと切れてくる、まあ、すごい人間臭い神様なんですけど、まあ、彼については後でもうちょっと詳しく話します。まあ、そうですね。まあ、謎キャラに加えて、まあ、謎現象っていうのも、まあ、そう同じカテゴリーの笑いですよね、多分。例えばですけど、トラップマスっていうのは普通落とし穴とかレーザーとかなんですけど、まあ、なんかたまに変なのがあって、例えばこぼれいくらっていうトラップがあるんですよ。それ踏むと尿管結石になって大ダメージを食らうとかっていうダンジョンなのに、なんでいくら丼があるんだみたいな。あと、まあ、心理に気づくみたいなトラップがあったと思うんですけど、なんか踏むと心理に目覚めてしまったとかなってなんか落書きのなんか女の子、裸の女の子の幻覚が画面を上下左右にバウンドし始めるんですよ。で10ターンくらい画面が見づらくなって本当に不便で仕方ないんですけど、まあこの無駄にストレスを強いられてる感じがまた面白いみたいな、なんかこういうなんか小ネタの集合がなんかこのゲームの雰囲気を作ってると言ってもいいのかなという感じがします。まあ、こういう謎キャラとか謎現象とかまとめて、まあ、便宜的に、まあ、変異のユーモアとか変異の笑いって呼んで、まあ、いろいろ、これから話していきます。変異の、ユーモアでは、さらにこう一過性のものと持続性のものに分けられるかなって思いますね。まあ、なんで分けるかっていうと、まあ、それぞれちょっとずつ面白さのベクトルが違ってくると、さっきのミーロードリング、まあ、回復支配とか、まあ、こぼれいくらとか、まあ、一過性の変異ですよね、要は。まあ、通り過ぎる変異みたいな風に言ってもいい。で、アリスマンとか、まあ、真理に気づくトラップ。あれは持続性の変異っていうのかな。溶け込む変異と言ってもいいと思います。なんかどっちもなんか常識の外にある存在が突然世界にこうぶち込まれるっていうまあ意味では一緒なんですけど、まあ、持続性の変異っていうのは常識の外にある存在がなんか世界に馴染んでいく気持ち悪さみたいな方になんか面白さのウェイトが乗ってるってとこがまあ違う点ですよね。まあ、アニメとかで例出すなら、カブトボーグのマンソンってわかりますか？子供向けのおもちゃの反則アニメとね、カブトボーグってのあるんですけど、まあ、それの第41話、裏切りの序曲、ノイズ&ファンタスティックハーモニーっていう回で、 でその回だけあの主人公の小学生3人組がいるんですけど、マンソンっていう知らないおっさんがなんか元から仲間だったみたいな面して馴染んでるんですよ。で誰もあの疑問に思わないし、みんな元からいたキャラだっていう信じてる。でいろんな思い出がなぜかあるっていう、なこれこそなんか溶け込む謎解きキャラっていう感じですよね。あとちょっと個人的にまあなんか印象深いのが、美男高校地球防衛部ラブっていうアニメで、まあ、これは美少年でプリキュアパロディをするみたいな感じのアニメなんですけど、なんか顧問の俵山先生っていうのがいて、肌が土毛色の死体でぐったりしたままずっと画面の隅にいるんですよ。ちょっとうる覚えなんですけど、なんかマスコットキャラがなんかその死体に住み着いてなんかたまに動き出したり、なんか梅雨にカビが生えてなんか緑色になったりする。でもなんかみんなキャラクター、登場人物、主人公たちもな慣れちゃってあんま疑問を持たないで、まあその状況で続いていくっていう、うん、これ面白い、うん、うん、まあそうですね、まあ、こういう話を考えるきっかけになったのが、まあ、今週火曜、2月20日の愛席食堂っていうバラエティ番組ですね。その愛席食堂っていうのはまあ説明すると、まあ、芸能人が、まあ、ロケに出ますと、その VTR を、まあ、スタジオの、まあ、千鳥っていう、まあ、芸人漫才師が2人で、まあ、チャチャを入れるみたいな、まあ、それだけの番組なんですけど、毎年この時期に愛席1グランプリってやってて、これは去年の M1 の、まあ、優勝者以外10位から2位の、まあ、9組で、まあ、3週に分けて3組3組3組で、まあ、それぞれ10分くらい の, あのロケの VTR を作って、でそう千鳥の2人がそれを採点するっていう、まあ、毎年この時期楽しみにしてる企画なんですけど、そんな真空ジェシカっていう、まあ、芸人のロケバーが、まあ、今回めちゃくちゃ面白かったですね。で、それが、まあ、溶け込む謎キャラ、通り過ぎる謎キャラって言って、まあ、どっちもやってたんですね。で、まあ、口で説明しても、まあ、面白くないとは思いつつ、まあ、説明するんですけど、まあ、ユッティっていう昔いた一発屋の芸人のお面をつけた全身赤タイツの人がなんかこう3人目のメンバーみたいな感じでずっとロケに同行してるんですよ。これがまあ溶け込む謎キャラですね、要は。でそのロケの終盤にツッコミのガクっていうのがいるんですけど、彼がもう仲の悪い兄と和解したいっていうの でロケの最後、夜の公園にお兄さんを呼ぶんですね。でそのお兄さんが袴姿で狐のお面をつけて坂道を上がっていくんですよ。でその時に茂みの中からボケの川北っていうのがいるんですけど、剣道着で現れて「ええー!」みたいな感じで叫びながらそのお兄さんに竹刀で殴りかかるんですよ。でお兄さんがスッとかわして、川北は子供用のビニールプールにバシャンって飛び込んでいくんですよ。で何事もなかったかのようにこうガクとそのお兄さんがなんか子供の頃の思い出話とかをし始めるっていう、で当然赤タイツのユッティもそれを聞いてるっていう、すごいですね。短い映像にこの2つがあるっていうのはすごいいい対比ですよね。まあ、今 TVer で見れるんで火曜まで、まあ、2ヶ月遅れで、まあ、各種サブスクで相席速度配信されるはずなんで、まあ、ぜひ見てほしいですけど、まあそうですね、補足として謎キャラ、謎現象に加えて気候っていうのも変異の笑いとして同じカテゴリーに入れたいなっていうのをちょっと思ってて、まあ、さっきの真空ジェシカの VTR でなんか、まあ、川北、ボケの川北はご飯屋さんで味の感想を求められた時に小型のプロジェクターを取り出して 店内に映してとっても美味しいですっていう動画を流すっていうね、これまあこういう感じですね。気候っていうのはな、文脈から外れた行為のことを、だ気候ボケって言いましょう、物語の中でどこくらいまで取り入れられるのかなって考えると、まあ、結構難しいなっていうのは思ってて、まあ、なんでかっていうと、まあ、普通の人が突然変なことをするから、まあ、気候とか変異の笑いなわけじゃないですか。だから元から変な人が変なことをしても、それは文脈の内側の行為であって、まあ、それ面白かった笑えたとしても、まあ、行為の単体の面白さ、その人の単体の面白さだって変異の笑いではないですよね。さっきの相席食堂はなんかバラエティ番組っていうフォーマット、まあ、芸人がやってるっていう、まあ、口実があるから、まあ、好き勝手に気候ができる、そういう空間になってる、まあ、それに対してちょっと物語っていうのは本当に1から、まあ10までみたいな感じで、まあ、流れがあるわけで、まあ、キャラクターの行為って、まあ、ある程度こう説明が求められるし、なんか取り入れるのはちょっと難しいっていう説がある、節がある、まあ、それについてちょっと考えていきたいですね今回で。ちょっといろいろ例を挙げます。でパッと思いつくものだと、気候ですね、物語の中の、まあ、特にアニメとかシナリオとかの中ので、キャラが変なことをするで、大体一発ギャグだったみたいな説明が入るで、まあ、滑り笑いとして消化されるか、まあなんかこう今流行ってるやつ知らないのみたいな、まあ、キャラ同士のギャップの話になるかとかのどっちかが多いんですよね。なんかこうやって説明がついてしまうと、なんか変異の笑いとしては微妙というか、なんかナンセンスな笑いってそもそもなんか意味がありそうでないとか、なんかどっかリアリティがあるけど、なんか実際は意味不明とか、あればあるほど面白いわけじゃないですか。そうですね。でちょっと考えたのが、だからヘボットのマンデイってわかりますかね。でこれもカブトボークと同じで、おもちゃの反則アニメなんですけど、なんか男の子とロボットが主人公、まあ、ドラえもんシステムで、何話かとかと分かんないですけど、男の子が、マンデー、マンデーって言ってるんですよ。なんか、動きとしては、なんかこう、ドンキーコングのスマブラの、なんか決めポーズみたいな感じで、なんか手と足をこうドタバタされせながら、マンデー、マンデーって言ってるんですよ。で、ロボットの方が、何やってるヘボ？今日は日曜日ヘボみたいなこと言ってて、それ男の子は身を貸さずにマンデーマンデーって言ってるっていう。まあそうですね、徹底的にナンセンスで最高ですよね。これがまあ日常に溶け込む気候、例ですね。やっぱバラエティとかお笑い文脈っぽい雰囲気を感じますね、これ僕見た時。だから僕は結構多少お笑いに慣れてきたから、すぐ意図が分かってなんか笑えたんですけど、当時のアニメ視聴者の感想を見てると、なんか結構困惑してた人も多かったっていう覚えなんですよ。でもその後ヘボットにおいて、マンデーって定期ネタになっていくんですよ。でそれ繰り返すごとに視聴者もなんかだんだんだんだんハマっていく、面白さが、を理解していくっていう感じになっていったんですね。まあ、ヘボットはそうなんですけど、まあ結局パッと思いつくのがナンセンスギャグアニメみたいなのしか出てこないというか、まあ、ゆゆしきとか、まあ、キルミーベイベーとか、まあ、そういうのばっかなんですよね。まあ、なんか口実があるじゃないですか、気候する、こういうナンセンスな笑いをやるアニメですよっていう。でまあちょっとこう まあ視点を変えてというか、あの蔵などの有名なやつあるじゃないですか、それと便座カバーってあるじゃないですか。あれについて考えてみるとちょっと気候っぽいんですよ。あれは、まあ、実際は普通に考えれば無茶ぶりっていう、なんでなのかな、気候としてみれば無茶ぶりっていう口実の上で行われる気候と言えるかもしれないけど、普通に考えればなんかいじり笑いとか、なんか言葉遊びの笑いみたいなところの範疇なんですけど、でもなんか突然語尾が変になった人っていう、まあ、気候としての笑い単体で見ても、まあ、割と十分笑えるというか、なんか気候の笑いとして見てもいいような気はするんですよね。まあ、物語の中で気候を書きたいなら、なんかそういう口実が必要なのかなという話ですね。また同じような、まあ、話で、まあ、あの「ウマ娘のプリティダービー」2期アニメの、まあ、7話 A パートですね。僕はすごい印象に残ってる回ですね。ライスシャワーっていうキャラがいるんですけど、あのレースで天皇賞に出たくないっていう風に言ってて、言い出して、まあ、ライバルである、まあ、メジロ・マックインって子が、そのライスシャワーが出たくないっていう理由を聞き出したいって、そのマックインのチームのメンバーが、友達たちが協力して聞き出そうとするっていう筋書きなんですよね。これがね、ちょっと実は気候界なんじゃないかっていうのを、ちょっと流れで 思いついてしまったというか。で、この聞き込みをしようとしても、まあすぐライスは逃げちゃう、逃げられちゃうっていう。で、だんだんなんか何を言えばいいのか分からなくなってきて、なんかいいこと言ってる風になんか意味不明なことを言うとか。で、最終的に誘拐して話を聞き出すんですけど、そう、誘拐の流れになんかすごい雑なパロディーとかがいっぱい詰め込まれてるせいで、完全に異常な画面になってるんですよ。ちょっと見てもらったら分かるんですけど、で、さらにすごいのが、で、誘拐して、まあ、やっと理由を聞き出すんですよ。で、回想が始まって、なんか一気に急にものすごいシリアス方面に舵を切るんですよね。で、回想が終わった時のメンバー5人の反応が引きつった笑顔で、お重いっていう。これはえぐいです。まあちょっと説明すると、最後の重いっていうのは、コメディとシリアスの温度差で困惑してる視聴者に対する、まあ、違和感の消化とか違和感の回収による笑いですよね、これは。まあ、こんな洗練された脚本、まあ、A パート演出10分間、いや見たことないと思って、いや当時は本当に衝撃的でしたね。聞き取り調査の流れあたりは、まあ、努力のベクトル間違え機構と名付けていいでしょうと思います。まあ、誘拐の流れは、まあ、努力のベクトルの話ではあるんだけど、まあ、加えてなんかもともと変人キャラのゴールドシップっていうキャラ中心にやってるんで、まあ、そこはなんかクラなどのベンダカバーと同じで、まあ、そそのかされ機構って呼んでもいいかもしんないですね。で、ここって普段そそのかされるわけがないキャラまでそそのかされてるっていうところに面白さが大いにあるんですよ。で、これはなんかアニメ的な自由さによって、なんか一時的にリアリティラインみたいのが低くなることで成立してるっぽいように見えるんですよ。なんかだからなんかこうゲームのテキストでなんか再現できるかとかはまだちょっとわからないところではあるんですけど、要はこう思いの一言で一気に回収して、なんかリアリティライン含めて平時に戻すっていう力がノベルゲームにはあるんだろうかっていう、そこはちょっと疑問なんですよね、僕の中で。 というわけで、ちょっとここのまとめとしては、まあそそのかされ機構、努力のベクトル間違い機構っていう、まあ、この2つは、まあ、なんか物語の中にもうまく組み込めそうだぞっていうことは分かりました。努力のベクトル間違い機構って考えてみれば結構見ますよね。まあコメディーパートの修行シーンとか、ああいうのってちゃんと変異のユーモア、常識から外れることの面白さっていう独特な手触りもちゃんとあるし、これは僕の中で結構大きな発見でした。で、次に話したいのがこの変異の笑いっていうののカスタマイズ性の良さの話なんですよね。なんか数年前に漫才、特にコント漫才とかでなんか伏線回収落ちみたいなのが流行った時に、だから序盤に謎キャラが登場で落ちて、あ、いやお前だったんかいみたいなのが入って、終わる、ネタが終わるみたいなのをよく見た印象なんですよね。まあこれはなんか変異の笑いとか伏線回収ボケ、あと叙述トリックボケとか、あと3つくらいの合わせ技にもなってたりして、でそこでシュールかつロジカルで、まあ、なんか結構いいもの見た感じになったりするんですよね。まあ、有名なのが、まあ、スーパーマラドーナのエレベーターっていうネタなんですけど、まあ、これはボケ、まあちょっと要約して説明します。ボケの田中がこの前エレベーターに閉じ込められたけど、まあ、全然大丈夫だったと、まあ、終始キリッとしてましたって、まあ、再現を始めるんですね。でもそこの田中はずっと気功を繰り返してて、一緒に閉じ込められてる女性をずっと怖がらせ続けてるっていうネタなんですよ。でそのオチが、その田中が その2人の男女一切関係なくて全く彼らと話さないで後ろの方で終始キリッと突っ立ってたっていうでそのキリッと具合の表情が、まあ、絶妙で、まあ、最高のネタなんですけど、説明すると漫才における伏線回収って2001年のキリン、叙述トリックは2010年のパンクブーブーが発明したっていう話が、まあ、結構よくされてて、まあそれに乗っ取ると、まあそうエレベーターが2016年なんですよ。そこでなんかロジカルな笑いの一つの到達点みたいになってっていうのは、これは面白いですよね。まあなんか歴史を感じる。でシステムとか骨格に対する肉付けとしての、まあ変異の笑いっていうのが、まあ、よく使われているっていうふうに、まあ、考えられますよね。使い勝手の良さで、まあ、ここでランスの話に戻ります。まあ重大なネタバレでもあるんであれなんですけど、まあ、光の神の GOD っていう、まあ、神様プレートを踏むと切れてくるっていう、まあ、なんかちょっと人間臭い神様がいるって話したと思うんですけど、でそっからランスたちは逃げるんですよね。でランスの3の大オチとして、まあ、ランスと、まあ、メインヒロインのシールって子が悪空間にもう永遠に閉じ込められてしまうわけ。あ、もうこれは積んだかなって思ったら、 GOD が天罰を下してやるって言いながらみたいな感じで追いかけてきて、でバコーンっつって、まあ、結果的に悪空間から抜け出すことができて、まあ、ハッピーエンドみたいなオチなんですよ。これ謎キャラの伏線回収オチですよね。お前が終わらすんかいってやつですよね。ランス3が漫才すぎるという話ですね。あとそうですね、七曲がりっていう芸人のネタで、2016年同じ年ですね、キングオブコント決勝のネタでナスっていうネタがあるんですけど、それが、会社員の目の前になんか機械な動きでナス持ち上げる時だけ左利きだよっていうおじさんが突然出てきて、まあ、すぐ去っていくと。 で会社員はどうしてもそのことが頭から離れなくなると、どんな時でも頭の中にいて日常生活の邪魔をしてくるんですよ っていうネタなんですけど、要は変異の笑いの天丼をしてるってことですよね。まあ、何度も繰り返して面白いねっていう。まあこの変異の部分がなんか謎キャラから謎現象に変化してるって面白いですよね。なんか謎のおじさんが出てきたっていう変異から、なんかその謎のおじさんが頭から離れなくなるっていう、現象の方にシフトしてるっていう、そこがまた面白いですよね。まあシフトしてるっていうか、まあ混ざってるというか、まあこんな感じですね。まあ変異の笑いっていうのはカスタマイズ性があるシステムの中で組み込むっていうのは結構、面白いっていう話ですね。まあ、最後ですね、ちょっとおまけです。馬娘のとこで、まあ、違和感の消化とか違和感の回収っていう、そういう笑いの話をしたと思うんですけど、ちょっと分かりにくいかなと思って補足説明して終わろうかなと思います。まあ、伏線回収の一種ではあると思うんですよ。そういうのって違和感の回収。まあ、要は、だからちょっとした違和感、おかしいとははっきり言えない程度の違和感に対してうまい具合に言及し、まあ、ツッコミというか回収するっていう。で、まあ、再び、七曲りのコントなんですけど、弱そうな男子が不良と一瞬触発になるんですね。で、弱そうな男子の方が不敵な笑みで、やめといた方がいいよとか言う。隠れた強キャラ感みたいなのを出すんですよ。で、実際に喧嘩してみると、ギリッギリで不良が勝つんですよ。で、見てる側は、どういうこと？ってなる。なんか どう捉えればいいの？ってなるんですけど、不良が言うんですよ。まあまあ強かった。ただのガリ勉でもなければ、逆にめちゃめちゃ強いわけでもなかった。まあまあ強かったっていう いやー、面白いですね。違和感の回収の笑いっていうのはこういうことですね。まあこれは分かりやすいですね。では今回終わりということで、相席ワングランプリの話でちょっと話したいことがあるんで、まあ、次回ちょっと視点の解釈の変化とか、まあ、視点の解釈の変化の笑いとか、まあ、そこから発展して、まあ、悲劇の、まあ、喜劇性みたいなテーマで、そうですね、あと公演兄弟とかねの話とかして、実体験とか交えて、まあ、話そうかなっていうふうに思ってますね。そうですね、まあ七曲りのね、もうちょっと他のネタとかも、なんかどうせなら七曲りで 全部やりたいなと後半思ったんですけど、まあちょっともっといい例とかこういっぱい出ちゃったんでダメだったんですけど、ネットミームに一瞬なりかけた、ゼロ距離手相占い師とかってわかりますか？ とか、なんか架空の下ネタ、銀もとか、なんか、変異の笑い、謎キャラ、謎現象の笑いといえば七曲りみたいなところがあって、まあ、興味ある人はちょっと調べてみたら面白いのかなと思いますね。はい。はい、次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。